こんにちは。柔術大好きおじさん浜さんと言います。このポッドキャストは OBJJ ポッドキャストと言いまして、おじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト、この頭文字を取りまして OBJJ ですね、ポッドキャストというふうに言います。40代過ぎてですね、ブラジリアン柔術を始めて、まさにドハマりして一生懸命練習を日々やっております。そんなハマってるおじさんが柔術の楽しいこととか、なんか疑問に思うこととか、成長をこうしていく様をこのポッドキャストでお伝えできればというふうに思っております。ぜひ、皆様楽しみに聞いていただければと思います。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。新年一発目でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。柔術大好きおじさんの浜さんです。改めまして新年明けましておめでとうございます。ということでですね、今年もこの OBJJ ポッドキャスト、おじさんブラジリアン柔術ポッドキャスト、気まぐれにですね、更新してまいりますので、何卒ご愛聴のほどよろしくお願いします。ということでですね、始めていきたいと思います。さて、皆さんの年末年始の柔術ライフはいかがでしたでしょうか。振り返ってみればですね、私昨年2023年の2月頃に長くお休みしてた柔術に復帰しましたので、復帰後初の年末年始休暇ということになりましたが、柔術×年末年始っていうこの時期におけるこの時期におけるですね、その柔術の取り組み方って結構面白いなと思って過ごしておりました。まずですね、いくつかあるんですけど、まず一つ目はですね、柔術道場って割と年末ギリギリまで開けてくれるのすごいよなというのが面白いと思ってます。すごいなと思ってます。どうしてもですね、年末年始って仕事が終わって、休暇に入った後もここぞとばかりにこのプライベートなお付き合い、例えば仲間とか地域の方との忘年会が入ってしまったりとか、あと当然家族と過ごす時間とか、大掃除とか家族でやらなきゃいけないイベントとか、そういったことが結構多いと思うので、意外とやっぱり体を動かす時間が取れなくなっちゃうなと思っていますし、実際にそうなんですけど、でもですね、なんか柔術の道場って本当に年末年始ギリギリまで、例えば12月30日とか、下手すると本当に大晦日まで開けてくれたりする道場もあるんだなっていうことがよく分かりました。インスタグラムでですね、私が所属する道場以外の他道場もフォローしてるんですけど、大体この時期年末年始のスケジュールみたいな、臨時スケジュールみたいなのが出るんですけど、これポストしなくてもいいんじゃないかっていうぐらい、どの道場もお正月は休みますがそれ以外は空いてますみたいな道場が結構多くて、当然そのクラスというか技をこう教えるクラスとかではなくて、道場開けますというだけなのかもしれないんですけど、それでもですね、本当にやってるんだっていう、どこの道場もやってるんだなっていうことを強く印象として持ちました。なので本当にその先ほど言った年末年始の運動不足になっちゃうよねっていう状況にあるんですが、それを解消するためにはもう本当にありがたいことだなというふうに感じましたし、なんかですね、実際に気ぜわしい師走の しかもその中でのギリギリのタイミングで、あ、なんか柔術やってるんだみたいな、なんかあことが面白いというか、まあ、柔術やってること自体は別に、例えばですけど、いつもの自分のジムで柔術やるっていうのは全然日常的な取り組みですけど、なんかよくよくカレンダーを見てみると、えげつないこう非日常感というか、あれ、なんか大晦日に柔術スパーリングしてるみたいな、なんか変な感覚になれるのはとっても面白いなというふうに思いました。はい、で次ですね、2つ目ですけど、まあこれ多分前のやつと同じなんですけど、あのどの道場も三が日のどっかで道場を開けてるねっていうのがすごいなというか、もうこれも面白いなと思いました。そう、もうさっきお伝えしたのと同じなんですけど、三が日ってあんまりこう人と会わないというか、家族と近しい知人とか、まあ、そういう人たちとしか会わないような過ごし方を、まあ、私の場合は今までしてきたんですけど、なんか三が日空いてるんで道場行ってみると、まあ、当然ですけど、あの道場の仲間とか道場で会う人に明けましておめでとうございますなんてこう言うわけなんですが、まあ、なんかこれってなんか通常のお正月の過ごし方じゃないんだみたいな、なのでいい意味での違和感があるなみたいなのを私個人としてはすごく感じていました。はい、なのでこの年末年始開けてるっていうこの文化、あ、柔術だけじゃないのかもしれませんけど、非常に面白いなと思いました。で3つ目ですね、まあ、これが最後かな、その年末年始開けていただいている中で、その道場に練習来る人の、数がめちゃめちゃ多かったり、いつもと違う人が来るっていうところが面白いなと思いました。まあ、当然道場の、仲間もですね、大体こう仕事をもう収めて休暇に入ってらっしゃる方がまあ多い、中なので、まあ、その中でもどうにかこうにかこう時間を作って練習参加されたりする人が非常に増えるので、なんかこの曜日にこの人会わないんだけどなんか今日は来てるみたいなことがあったりとか、あとなんか帰省される方がいらっしゃるので、あの出稽古の方が非常にこう増えたりとか、あとレギュラーの練習参加では昼練に参加してる人がなんか夜練に来たりとか、ああいうのがなんかいいなというか、あのいつもと違う人と練習できたりするのが楽しいなというふうに思いました。なのでこの3つですかね、なんか年末柔術やってる違和感、年始柔術やってる違和感、いつもと違う人と練習やってる違和感っていう、この3つのいい違和感が感じられた、とても印象深かった年末年始休暇になりました。まあ、何を隠そうですね、私もまさにこの3つの要素を駆使しまして、あの年末年始の柔術ライフをエンジョイしておりました。で12月29日までカルペディエム福岡で練習をしていまして、その後妻の実家の長崎に帰省したんですが、なんとですね、帰省、した妻の実家の近くのカルペディエム長崎はですね、1月2日からフリーマットということで道場がオープンしてまして、でそこに出稽古として参加させていただきました。なので、まあ、12月29日までは自分の所属している福岡のジムでやって、で2日にはもう長崎でジムをやって、長崎の、ジムで柔術やってということで、まあ、普段と同じぐらいの頻度で柔術を継続できたっていうのは良かったですね。でしかもですね、長崎のカルペディエムは非常に気合が入った取り組みをされてまして、1月2日の、まあ、オープンマットはですね、なんと朝5時半から、まあ、道場がオープンして、6時から2時間8時までですね、フリーでスパーリングタイムみたいな、そんな形で、道場がオープンしてまして、でしかもまあ長崎に帰省される方も多いんでしょうね。そのオープンマットというかフリースパーリングみたいな場にですね、なんと40人を超える方が参加されていたということで、 かなり非日常感がこう交錯する雰囲気の中ですね、でかつ自分が出稽古のゲストという環境で練習させていただけました。はい、これはもう本当とっても貴重な経験だったと思います。年始にもかかわらず受け入れていただいたカルペディエム長崎の皆様、あと森山先生本当にありがとうございました。あとアレンジいただいた福岡の田村先生もありがとうございました。はい、本当楽しかったです。はい、という感じでですね、やっぱりこう柔術ってブラジリアン柔術ってなんかいいスポーツだなと年末年始を通して改めてなんかこうそう思えた時間でした。うん、なんていうかこう生活に溶け込んでいくというか、練習するということが、まあ、日常になっていく、まあ、もしくはその日常と していけるような環境とか、その競技の文化そもそもがその根付いているっていうのも強く感じることができました。本当に繰り返しにはなりますけど、この移動柔軟性といいますか、出稽古を受け入れていただける文化がある競技ですので、旅行とか出張とかしたとしても、まあ、柔術ができなくなるってことはないですし、まあ、休日とか連休とかも本当に空けていただいているところが多いので、お休みだから柔術できないってこともないですし、いつもの日常のこうルーティンを変えないで運動ができたり柔術ができるっていうのはすごくいいなと思っています。まあ、私ずっとアメリカンフットボールやってきて、まあ、人数が揃わないと練習できなかったりとか ありましたので、まあ、もしかするとこういうその移動柔軟性とか、あとは休日連休棒ルーティン崩さないで、取り組めるっていう背景はもしかしたら他の武道武術にもあるかもしれないんですけど、本当に私には馴染みがない文化だったので、面白いなと、ありがたいなと本当に心から感じられました。はい、まあ、なので引き続きちょっとこういう素晴らしい環境や文化を駆使しながら今年も柔術ライフをエンジョイしていきたいと思っております。ということで年始一発目ですので、年末年始の柔術の取り組みで気づいたことをちょっと簡単に挙げさせていただきました。ということで今年もいっぱいとは言いませんが、少しずつ気づいたことを挙げていきたいというふうに思いますので、ポッドキャストですね、ご愛聴いただければと思います。今回はここまでとしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。また次回聞いていただければと思います。さよなら。